沖縄ミサイにおける親先生のご教話をいただきます。
では、お会いさせていただきます。20分の間にここへしばらく座らせていただきます。その30分間余りの間にお取り次ぎをさせていただいた2、3を聞いていただきます。おばあさんがノイローゼで大変難儀を、家族中の者が難儀をいたしておりました。家族中の者がそのおばあさんを連れてまいってきました。おかげをいただいてこちらでお参りをさせていただいたときに、そのおばあさんが私がここに奉仕をしておる姿を見て大変に感動いたしました。もう帰りからもう平常に帰っておかげをいただきましたという今日お届けがございました。月末にお願いをしておりました手形が、もう普通では落ちるはずのない手形が、思いがけないところから融資を受けて送り出しをいただきましたというお礼もございました。尿が出ないという病気、娘、息子さんのお父さんがそうです。それでその娘さんのお父さん、家族の者がみんなでお願いに参りました。そしたら今晩お礼に出てきております。おかげでもう不思議に尿が出るようになりました。また、拠出のお米を40俵出させていただきましたら20俵が返ってまいりました。それは無礼米、お無礼米ということ、乾燥不足だ。信心させていただくのにどうしてこういうことが起こるだろうか、あれやらこれやら思うと本当に不如意なことばかり、困ったことばかり起こってと思っておったけれども、お参りをさせていただいてご理解をいただいたら、と自分の生き方やり方が信心いただいておるもののようなあり方でなかったことに気づかせていただいてお詫びをさせていただいた。拠出用のお米はたくさん取れる米、うちでいただく米はおいしい米というふうに作り分けてあった。そしてそのたくさん取れるお米の方を拠出、何十年間続けてきた頃でこれでバチかぶることもなかなか当たり前で通っとった。ところが信心をさせていただくようになったら途端にそういうこと、他の方のは全部収まった。そこに気がついたのです。信心のあるものとないものの心得の違いということがね、神様がお気づけであったと気づかせていただいて、そのことをご神前にお詫びさせていただいておりました。もう泣かずには売れなかった。お詫びで、もう泣きながらお詫びをさせていただいた。それから数日後にそのお詫びの お礼参りがございました。それからしばらく、しばらくというか翌日だったでしょうか、その方から電話がかかってまいりました。親先生、もう本当に不思議なおかげをいただきました。昨日こちらにお礼に出らせていただいて帰り道、バスの中でひょっこり私の方から3里ぐらい離れた、それでもまあ隣村のような山の中の方ですから、もう山も越えていかなきゃならないよと、あなたのところの話を聞いたらお宅のその帰ってきとる米が大変においしいという評判、それを分けてくれという話がございました。今日はその分けてくれという方も一緒にお導きして参ってきております。ね、信心のおかげを受けるということは素晴らしいことです。そういう変質米が本当にまた変質した、それは普通の米よりもおいしいというふうに変質しているんです。ね、 前の日にあちらから見えた方にご飯を出した。これこんなわけで、今度帰ってきた米でちょっと味が悪いけども食べてくださいって出した。ところが美味しい。とても焦げの美味しい。これはもち米かなんか入っておせんのって言うた。自分も食べてみてもなるほど美味しい。その話がもう村へ帰って評判になったんです。そしてここにお礼に出てきた、その帰り道バスの中でそのあったという。それでその米を分けてくれという方も今日は一緒に参ってきてます。もう本当に、私も日々ここにお取り付けさせていただいて、信心しておかげのある不思議とは言うまじきものぞと教えられるけれども、不思議と思わなければおられないけれども、分かれば分かるほど不思議ではないことが、それこそ分かります。例えれば、自分の娘の向こうのお父さんが、ね、そういう難病な病気にかかられた。そこでそのお父さんたち一家が、その一家が全部でそのことをお願いし、一日そのことのお取り次ぎをいただいてお願いをされる。普通でできることじゃない。そのノイロジェのおばさんもそうです。初めてお参りをしてきてここで感動した。しかもその時にこの母がおかげをいただきましたら、家族中で金光様の信心をさせていただきますからという、そこに神様と神様が合点しなさらなければおられないような働きがあるんです。ただじゃないです。おかげを受ける人が受けるだけのちょっとそこに道が、いわゆるルートが開けておるんです、ね、その言うなら変質米が拒絶から返された、どうするじゃろうかと思っておったその米が、今度は反対に美味しい方に変質するほどしのこと。信心いただいておって知らぬこととは言いながら、ね、信心がまだ若いですから、自分のいただく米は、美味しい米を作って、拒絶するとたくさん取れると思われる米を出そう。その心がけが神の機会にかなわなかった。少しばかり自分の食べる米にと今年取ってあった今年に限って、その美味しい米の稲には、イノシシが入ってからも散々にしてしまった。もう思えば思うほど神様がいかにして本当なことを分からせようか、いかにしておかげをいただかせようかというその働きが、ただあと30分間の間に、これまだたくさんありましたよけども、その4つのお話をよってしても、なるほど、おかげをいただく、そこにはいただくだけの理由がちゃんとあるということです。今日、教法が参りました。教会に本部から来る5本です。その中にこういう記事が出ておりました。御取次上司新人生活運動が発足しまして、いろいろな、そのことについての話し合いやらがあっております。また実際その行動に移っておるわけです。祈願師にもございますように、実意丁寧、愛の心を持って人に伝えていく、語っていくということ。その語っていくということが、自分にないものを語るわけにはいけない。いや、語ったところでそれではおかげにならない。自分の内容にあるものが、ね、実意を持って、丁寧を持って、愛の心を持って人が助かることさえできればという、神心を持って語るときに、それが相手に伝わっていくんだ。例えば、教団の中でも先人、先輩の先生方が、おかげを受けられた先生方の話が2、3出ておりました。当時、東の玉水、西の天城と言われるほど市に隆々たるご比例を受けられた教会の先生方の話でございました。天城の初代安竹万太郎先生の信心はどういうことであったかというと、一言をして言うと、一言で言うと、天地の大恩を悟ったということである。それで天地の大恩を解いて明かされた。木の葉一枚でも枯葉一本でも天地の親神様の御恩権威よくしないものはないぞと言うて、ご自身も大事にされ押しいただかれて、それを信者に伝えられた。自分が書くと確信して、そしてそれを伝えた。神の大恩を知れば、ね、一年もさり、大もさりのおかげを受けることができると教祖はおっしゃった。その、 神の大恩を悟られて、そしてそれを人に語って行かれた。また玉水の湯川先生は、神様がご主人なら人間氏子はその使用人だということを説かれた。神様は天地の親神様がご主人。主人は言うならば番頭さん、奥さんはそこの女中さん、その理を説いて解き明かされたと、それは先生がいただかれた信心であったというのであります。高橋正夫という先生はどこでもよいという心境を開いておられたというのでございます。信心をさせていただいて、例えば右と願うこともあろう、左と願うこともあろうけれども、答えは右でも左でもどうでもよいというのである。素晴らしい心境ですよね。私はそれを読ませていただいて、もし哀楽の信心を一言で言うならばどういうことになるであろうか。今日は皆さん、これからも一つ本当に聞いていただきたいです。一つ大きなおかげをいただかなければならない。この度、入電がございました。ここから信徒会長秋中先生と、それから下野支部長綾部さんが二人、一泊二日でしたかね、一泊二日ですかね、の入電を受けて、新人の勉強をしてみました。もう今度の入電はもうあちらの修行生と一つも変わらん、もう掃除もせんならん、炊事もせんならんといったような中に新人の稽古をさせていただいた。7人もの偉い先生方のお話を聞いたけれども、どうもその哀楽でいただいておる、その新人をいただいておりますと、何かこうもう一押したらんというところがある。そこでそういう、もう一押したらんといったようなことを発表するけれども、そういうことは私どもわからんというのが先生方のみんなの言葉らしいですね。そのわからんというところを哀楽では表しておるんだと言っても、またそれがわからん。中には先生方の話を聞いて、その哀楽から出とるおかげの泉をうちにも送ってくれ、うちにも送ってくれと言うて、30名余りの方たちの中に7名申し込みがあったということです。真剣に求める人たちもやっぱあるわけですね。本当にせっかくたくさんの金を使うて2日間もおかげいただいたのに、大した売るものもなかったと思っておるところに、ちょうど玉水教会の式参りがドロドロと参って、最後に金光様にご挨拶しようと思うとったら、もう瞬く間にあの広めが障子が取り払われてしもうて、もういっぱい立水の余地もないようになった。おそらく2000名ぐらいあっただろうという。秋中先生がそれを見たときに感動したっていう。もうとてもとても哀楽語りが遠くを言うけれども、まだまだ足元にも寄ることじゃない。こういうご比例がどっから漏れたか。こういうおかげがどういう信心したら受けられるであろうか。信徒会長としてこれ綾部さんきっとしっかりしない完売と言うて、これがお土産でしたと言って帰ってきました。もう一つは、もうどの先生のお話をいただいても、哀楽から言っております、5人の修行生がもう生き生きとピチピチとした修行ができておるということを先生方が聞いても、これがまあありがたかったと言うて帰っている。私もそれを聞かせていただいてから、それをそのことを聞いて思うと、本当に後ろはより大きなよりをありがたいおかげをいただかせてもらわなければならない。それにはどういう信心をさせていただいたら、その玉水さんやら天城やらのようなおかげが受けられるだろう。神様にお願いをさせていただいておりましたら、もうこんなに大きな長い、しかも大きな、しかも葉は隆々とした大根をいただきました。一本は根がしぼっとした大根を一本いただいた。まあそれは哀楽のことだろうと思いました。はばかりながらしっぽけなしというところであろうけれども、まだこれからこれ太る可能性がある、ね、やはりこれから太らなければならない。いつもここでは大根のお知らせは苦労しとらんということ、白をしとりますね。大根ってごぼうのお知らせなんかはあれは長を苦労しとる、長をして苦労しとる。 だからどういう語源でも使いお使い回しをいただけるというような表現でここでいただきますから、大根がその、大きなしかも真っ白い長い大きい大根がどういう意味のことか私もさっぱり分からなかったけれども、翌朝のご記念の時にここに座ってご理解をいただきます、経典を開かせていただきましたら、大きな信心が良いとありましたね。迷い信心ではいかん、一心と定めね。信心は大きな信心が良い、迷い信心ではいかん、一心と定めとありました。なるほど、大きな信心させてもらえば大きなおかげが受けられる。だから大きな信心とはどういうことであろうか。世界中天が国家のことを祈ったり願うたりすることも大きな信心でしょう、ね、けれどもね、だから願うとるだけでおかげが大きなおかげにつながってこないならば、それは本当なことじゃない。誰でも大きな信心が良いと思う、また大きなおかげをいただきたいと思うけれども、なかなか大きな信心がどういうことかわからない、うん、そして私が思い至らせていただいたことは、玉水の湯川先生の、ね、もう亡くなられて何十年になりましょうけれども、今にその竜竜たるご比例が輝き続いておるということは、ね、苦労のない信心であったということでございます、ね、火の行をしたり水の行をしたりなさることはいらない。今日の教法に今教祖様の教えられたご理解、経典に載っていないご理解が毎月少しずつ載ってきます。その中に本当に哀楽で言っておることが嘘ではないなと裏付けてくださるようなご理解が載っておりました。というのは、ね、日立ち潮立ちの修行は必要でない、一晩中神の前にすがって願うすがるような信心でもない、金光様の信心は心の内にする修行じゃというご理解があります。一生懸命拝んだり水をかかったり断食をしたりどうぞどうぞという、そういう信心ではないと、もう百数十年前に教祖ははっきり他の宗教と全然違うことを言うとられるわけです。他の宗教はもう必ず修行が伴う、ね、場合にはその荒行までも伴う。ところがそういうことではない、それをここではそういう修行をするよりも信行の方がおかげをいただく、信法がおかげをいただくとまで復元していっているわけですね。私はそのことなんです。大根というのは私は初めて朝気づかせていて、大根というのは苦労のない信心とばっかり思っとったが、なるほど苦労のない信心ですけれども、大根ということは大きい根と書いてあるでしょう。大きい根、根は心、ね、大きな心、そういう大きな心で大きなおかげを願う、おかげを信心するということはどういうことかというと、信条でいけということです。和行、いわゆる水をかぶったり、いわゆる火の行、水の行といったようなことをするな、ね、心の行だ。それでそのことをまた神様にお願いさせていただいておりましたら、もう本当にあの神、もう本当にありがたい。今日夕方ちょうど5時頃まで届けがあっとったから、座っとったらちょうど今の市長さんたちが一行で5、6人お参りがありました。ちょうどその時に私は正則君にお話をしておりました。正則君に今私は申しました、ね、天城の新人は一口で言うとこう、玉城の新人はこう、あんた方は哀楽の新人ということを一口で言うならどういただくかと、私が通っておるところへそのお父さん方が参ってきたんです。後ろで先生方も聞いて、何と言っても哀楽の新人は成り行きを尊う、成り行きを大切にするということじゃないでしょうか。 いや、私もそう思うという話をしておりました。そうしてね、その成り行きを尊ぶとか成り行きを大切にするという信心が、あまりの天地の大音を分かると言われる大音が分からなければ、一切の事柄に御の字はつけられんということなんです。御門の弁者大事にするのも、天地の大音が分かるから拝まなければおられるのであり、どういう事柄が起きてきてもそれを神様の御を働くと見るから合唱して受けなければならない。成り行きそのものを拝んでいくということは、そういうことで、なら天城の親先生の信心の内容が哀楽にはあるということです。それから玉水の湯川先生の神様がご主人なら氏子はその使用人であるという徹底したいただき方というのが、今申します大根であります。大根とは大きい根である。しかも苦労なし、和行やら一節が参ったら拝んだりというでいただくのではない。今日は皆さん、はじめに三四人の方のお話を聞いていただいて、そういうおかげをいただいておるが、それもいただくにはいただく理由があるということを聞いていただいたんですよね。家族中でしかも夢っとるところの娘のお父さんのことを一家中で願うとかね、一心にしよって首の心を上げてはいけなかったと、詫びる心が泣くほどに生まれてきたときに、もうアコリスはそんなシャープなおかげになっておるとかね、そういうお金をいただくにはいただく、やはり訳がある。だからお金をいただくためには、そこのところを練らなければいけないということを先に聞いていただいて、いわば甘しと言うなら玉水を一緒にしたような大きなお金をいただかせていただくことのためにね、今のところ聞いてもらえようとですね、皆さんが大きなお金をいただかなきゃならない、その大きなお金をいただいていくために、言うならばね、大根の信心をしなければならないということであります。そしてありがたいことに、ね、哀楽の信心にはその甘木の天地の大音ということも、玉水の湯川先生の、ね、神が主人公であるならば、氏子はその使用人であるといういただき方というのがです、ね、分からせていただくときに、甘木と玉水を一緒にしたようなご指令をいただこうという大変欲張ったようなおかげでございますけれども、もうこういう欲ならばいくらしてもよかろうと思うんです、ね、私はその朝そのことを、昨日からいただいている大根の白は今日のご理解の大きな信心をしよう、大きな信心とは迷いのないことだ、一心とは迷いの起こらないことだという、あのご理解をいただいてです、そのことの内容をご理解ということをいただきましたら、いただきますことがね、なせばなろう、なさねばならぬ何事も、ならぬはなさぬ、おのが心をなりているというのがありますね。なせばなる、なさねばならぬ何事も、なさぬはおのが、なさぬからなりですか、なんかね、自分がもうなそうと思わないからだという意味なんです。私はこの歌はもういわば大変古い世の中が作られた歌でしょうけれども、大変難しいことだと思うとったんですね。ここのところが一つ分かると言うなら、今日の大きな信心の大きなお金を受けしたことになりますから、私に言い損なうこと言いますけど、皆様に聞いてください。桂松平先生がああいう修行をなさったけど、久留米の初代はこうだったけど、ああだったけどと噂に聞けば聞くほどに、ね、桂松平先生でも人間だ、石橋先生だって人間だ、先生がなさった修行が私にできないはずはないというような取り組み方をしたら、やっぱりできました。真似方でもできましたけれども、そういう難しいことのように思っておったんです。なせばなるんだかと、一瞬発起したら誰でもできるんだと、ね、ところがなかなかなそうという心が起こらないところにできない、そういう難しさのある、またこの歌を読んだ人もそういうことを言ったんだと私は思うのです。ところがこのなせばなるという言葉、なそうと思うたら子供でもできるという意味なんです、ね、 やろうと思ったらすること大事もできる、もう子供でもできる、そういう子供でもできるようなことをおろそかにしておったということなんです。分かったでしょ。ね、新人とは実に丁寧とこう言われておりますが、もうこれはこうすることがほんのことだけれども、もうなそうと思ったら子供でもできるようなことをおろそかにしてきておった母愛楽の新人が、何日を大事にするとか尊むとか、御の字をつけて一切をいただくとか、最近では寛大の寛の字ね、浮かん無理に、そして草かん無理に水とかい、一切ここに起きてくる問題、もう全てが神の御働きと水というところまではできておった。だからおかげをいただいた、いただいたけれども、そのおかげは漏れておったという感じですから、まあ皆さんの上にでも堂々周りのおかげというようなことになってもいない。おかげはシャープだ、いただくんだけれども、そのおかげがどうからか漏れるようなことがなかったか、それはね、なせばなることをやろうと思えば子供でもできるようなことをね、やってこなかったからだ。そこを今アイラグでは和行を廃して終了ということになっております。ここ一両日もう洗面所から水事場お風呂場行ってみてください。もうもうセリクトも舐め立ちのこときれいになっとる。2、3日前私は研修の時にここでこう出てきよったら、もう食堂がいっぱいこちらかっとる。もう向こうの方の水事場はもうセリクトもうつばっこかけることになっとるじゃん。他にも新人の間、例えば毎朝牛乳屋さんとか新聞配達さんのが来るが、おそらくまさに愛楽の君子様じゃ何ちゅうろくそなかことじゃろうかと思おうと私は思う。そこで私がその日の禁止を取りやめました。そして今日はみんなで整理整頓をしなさい。それは整理整頓、きれい好きだからきれいにするというのじゃないよ。今ここではあんた方が何を修行しようか、和行一つしないじゃないか、だから診療一本に取り組めていっておるじゃないか。その診療をしておりまで、例えば、ね、お風呂に入ってから石鹸を嫌いにはできない、やっぱりきちっとお金ができる、タオルもきちっとこうしときたい、後から入ってきた方が気持ちが良い、自分も気持ちが良いなら後からそれを使用するものもまた気持ちが良い。診療とはそういう安いことなんです、ね、診療とは下駄を恐れることだということではないです。それにさせていただくその心が診療なんです。後から入ってきた人たちは、きれいにしてやると思うその心がおかげなんです。ね。まあ、どうしてろくそなことだろうかと思うと入ってくる、そのろくそなことだろうかと思う人がおかげをいただかんことになるんです。信仰とは、正確に言うと、ね。不遠足を言うてはならぬ、暑い寒いを言うてはならぬ。これが信仰の、とはそういうものなんです。ね。だから、例えば暑かっても寒かっても、この暑さでおかげが稲田が、流量と、ね。寒もしておる、この寒さの中に麦がきれいにできておると、例えば国家にでも、いわば国書においてでも、お礼が言えれる心なん。暑い寒いを言うてはならん、むしろお礼を言わなければならん。信仰とは不足を言うてはならん。そういう心を絶えず自分の心の中にいただいて、ね、お便所にやらせていただいて、言うならば、最近はお便所の手洗いが、あんまり使わんきゃわからんけど、こう、トイレットペーパーがこう折ってある三角に、このご神社の何人かの人がね、それを心がけておられる。これはしゃごとってからね、こうやって折っていく、手は手間暇いらんじゃん、時間しゃごとってすることじゃね、これそれ待ってから、後から入ったもんがなんと気持ちの良いこと思うでしょうが、自分も気持ちがいい、後からその便所を使うものも気持ちが良い、そういう心がけを絶える自分の心の中に持っておくことが信条なんです。なるほど、玉水の湯川先生の新人修行というのは、そういう子供でもやろうと思えばできることを実に丁寧にやってこられた、そして自分でやってきたことがこんなにありがたいことだと、それを人に伝えられた、語っていかれた、それがああいう領領たるおかげになったんだということになりますときにですね、なせばなることをね、子供にもなることを出してこなかったことに、いよいよ本気で取り組むということは、いよいよ信条に専念させていただくということに他ならないのです。しかもその信条とは、もういわば寝ても覚めてもね、それこそ便所の中にとっても信条ができる、風の中でも信条ができる、もう本郷様のご信条はこれ一本なんです、ね、そして今まで稽古させていただいた、なりゆきを大事にする、なぜなりゆきを大事にするか、 なぜ御物を大事にするか、それは天地の大恩が分かるから、そうしなければおられないという信心は、もう皆さんにある意味において稽古済みなんだ。寛大の神の受けていこう、一切を神の働きと見る、強い出方なんだ。それでいよいよ心は広く大きくなってくるんだ。けれども広く大きいけれども、ちょっとした心がけの 悪さがです。ね。そこから小さい穴が開いて、そこから持ってしまいよったのが、哀楽の今日までの真理。これはもう、ここのところを徹底していくことは、お道の信心の完璧を目指すことだと、私は昨日今日思っております。暗っ、こう2、3日だから、もう勝手の方行っておりなさい。風呂場行っておりなさい。もう、手をじゃない。としてあります。ね、信心をみんながしてるわけです。ね、ですから、今後様の信心はもう、どこまでも、信心一本に絞らせていただいて、ね、やろうと思えば、子供でもできることをおろそかにしてはならないということを肝に銘じなければなりません。そうして、今までの言うなら、成り行きを大切にさせてもらう。御事柄として受けていく、一切を神の意で受けていく、そういう受け方ができて、大きな、いわば広い受け物ができた、その受け物を破らんように、いよいよ信心を重ねていくということになるのでございます。哀楽の信心を一言で言うならば、成り行きを大切にする、成り行きを尊むという、神様の働きを大切にする、しかも大切するにそれを尊むということ。いわゆる天城の先生の天地の大恩を自分が体得して人に語られた湯川先生が、神様はご主人、主人は番頭さん、奥さんは女中さんとして使用人としての働き、それならばその使用人がです、どうあらなければならないかということなんです。まあそれこそ油売りという、もう今日は主人がおらんけんできっと油売ったと。それでは、もし毎日に使ったときに、あれはもう見損のたというて、主人が給料もたくなくしてくれんねん。けれども、この人ばかりは風も日向もない。この使用人はなかなかよう働く。給料も上げてやろう、支店にかりましてやろう、店も行って持たせてやろうということになるでしょうが。ね。言うならばね、信心ということはそういう素晴らしいことになってくるんです。ね。玉城の湯川先生はそこを体得しておられたわけです。そしてご自分がです。ね、神様の前に神様の使用人としてその忠実な生き方を示していかれたんです。そこに神様からどんどんお取り立てをいただかれたんです。使用人の立場としてね、言うならば主人が喜ぶように、主人の心に沿うように、そういう姿勢を作ることが信心なのです、ね、なるほど。哀楽の信心にあるのは玉水の湯川先生の信心も、天城の先生の信心も、それに加えて高橋正夫先生のどうでもよいという、私がもう例えば一生懸命信心をするけれども、結果はもう右でも左でもよいというのは、それがどうでもよいという。そうすると高橋正夫先生の信心もこれに入ってくる。そういう、言うならばスケールの大きい信心を哀楽では皆さんがいただいておることになります。これからはいよいよますますその大根の信心、これをせんでもよい。ただもう本当にちょっとこうすることだけが、ね、子供でもできるようなことをおろそかにしてきておったことをもう一遍見直して、ね、そこを実に丁寧にそれを務めていく。そして生まれてくるところの体験をです、ね、愛の心を持って語っていく。キリスト教では聖書の冒頭に、これちょっとしたいと思います。これも今日の教法に出ておりました、その愛の心まで語っていくというところですね。話をしていくということはね、キリスト教はバイブルのマタイ伝の冒頭に、はじめに言葉ありきとあります。はじめに、一番冒頭にね、はじめに言葉ありきとある。それから古事記には言霊の先はう国とある。言葉というものは人を助けることができる、幸せにすることの働きを持っておるというのです。共同するとか、または布教するとか言うても、道を広げると言うても、初めに言葉ありきであります。そこでその言葉がね、ただおしゃべりというのではなくて、空のことではなくて、自分がいただいておるものをです、ね、それを 人に語っていくということなんです。自炊丁寧の心を持って、愛の心を持って語っていくということのためには、そういう内容がいる。今、愛楽で言われておるところの信心を、今日皆さんについていただいたような信心を、皆さんが元にして人に語っていかれるならば、いよいよ愛楽事業活動に参画することになり、神の働きをいよいよ十二分のお働きがいただけれる場を神様に作って差し上げることにもなる。それは取り学ばさず、自分が大きなおかげを受けさせていただくということになるのでございます。ね、今日のご理解を一つ皆さん、帰りについて、自分のかけておったこと、そんなこと、根拠なことからと思ったこと、その根拠なことをやろうと思や、言うなら、子供でもできるようなことをおろそかにしておったことをです、大事にさせていただく信心を持って、いよいよ完璧なおかげを目指さなければならんと思うのでございます。どうぞ。